さてこの時間は今週のメッセージテーマでもね、プレゼントということで、ご紹介しております。そして現在開催中の展覧会ということです。京都市京セラ美術館で開催されておりますポンペイ展について今日はお話をからね聞いていきたいと思います。お電話に京都市京セラ美術館学芸員の長尾恵理子さんです。おはようございます。
おはようございます。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今朝の京都のお天気なんですけれども、そちらいかがでしょうか。
はい、そうですね、今日は朝からちょっと雨が降っていて蒸し暑い天気となっております。
湿気がありますね、はい、ちょっともっとしておりますけどもね、ぜひ展覧会見ていただいてね、はい、その気持ちをこうね気持ちがしていただきたいなと思いますけども。
そうですね、
はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
ちょっと長尾さんを喉を、ね、痛めてしまったということですけれどもね。はい、まずはですね、このポンペイなんですけれども、はい、どういった場所でどんな歴史があったところなのか教えていただけますか。
はい、そうですね、ポンペイは、まあ、イタリアの南の方のナポリという都市の近郊にありまして、はい、まあ、当時は人口が2万人ほどいたということです。はい、そして今は、うん、あ、そうですね、で今は古代都市の遺跡として知られているんですけれども、はい、の紀元79年にベスビオ山というそこにあった大きい山があるんですけれども、はい、こちらが噴火をして、その時発生した火砕流によって、うん、まあ、一瞬にして町中が地中に埋まってしまって、
そうなんですね、
はい、18世紀に発掘されるまで、まあ、ずっと埋もれ続けたままだったんですね。
そうなんですね。
そうなんです。
18世紀になって初めて発掘されたと、
はい、そうなんです。それで、あ、こういう都市があったのかということが、まあ、歴史的に大きな発見として、はい、捉えられたということで、
そう
なんです
ね、じゃあそれまではあまりこう注目されてなかったということですかね。
そうなんです、そういう都市がポンペという都市があったというのは、まあ、残っていたらしいんですけれども、文章などで、ね、けども、もう結構みんな忘れ去ってしまっていたというか。
あ、そうなんですね、
はい、そうなんです。
どういうきっかけでこの発見に至ったんですかね。
それはですね、確かまあそこで普通にあの生活をしていた人たちが何かちょっとこう掘った時に、あれ、なんだこれはというふうに見つけたのが、はい、確かきっかけ。なんかよく京都でもそういったことはあるんですけれども、
そ、
ね、はい、でその時にですね、結構壺がたくさん出土されたということで、
壺がたくさん出てきた、はい、
はい、でやはりそれはあのワインの産地であったということがそこから分かり、
そうなんですね、
はい、また港が近いので、はい、非常に商業都市として、あの栄えていたという名残が、
ね、
はい、そこから分かったというふうに、
そうなんですね、
はい、伝えられています。
じゃあこれは何かあるかもしれないということで、発掘がどんどんこう、はい、まあ、注目されて進んで、
はい、
いろいろなものが出てきたと。
そうですね、
いうことなんですね、
はい、そして物だけではなくてですね、はい、その結構空洞が多かったんですね、はい、でその空洞が何かなということで、はい、そこに水で溶かした石灰をですね、こう流し入れて、それが乾いたところを取り出したら、はい、その火砕流によって一瞬で亡くなってしまった人々の亡骸の跡だったということが、
そうなんですね、
はい、分かったんです。
は
い、なので結構その本当にタイムカプセルのように、その当時の姿をとどめた状態で、はい、たくさんの遺物が出土されています。
そうですか。じゃあもう本当にもう噴火で一瞬にしてもう街が、はいはい、もうなくなってしまったと、
はい、
いうことなんですね、
はい、
まあ、その歴史がこう今によみがえってきたということですけど、はい、今回の展覧会ではどういったあの内容で展示構成されているんでしょうか。はい、
そうですね、まあ、これまで、まあ、多くのポンペイ展開催されているんですけれども、はい、今回はのナポリ国立考古博物館というポンペイの遺物を多く収蔵する博物館からですね、はい、まあ、1級クラスの展示品が多く来日していまして、
うん、
はい、で2つ分け、まあ、大きく分けて2つの展示構成で成り立っているんですけれども、はい、まあ、前半では当時ポンペイに住む人々が、まあ、どのような生活を営んで社会を形成していたのか、うん、まあ、そんなありさまを伝える内容でして、まあ、モザイクや壁画、うん、彫像、貴金属といった美術品の他にも、うん、まあ、裕福な家庭の豪華な食器や、うん、まあ、道具類などの日用品の展示を通して、はい、まあ、彼らがどんな生活様式や どれだけ高度な文明を、持っていたかということを紹介しています。
はい、2000年前ですもんね。
そうなんです。
はい、
はい、 そして後半ではですね、はい、時代の異なる、まあ、3軒の邸宅が復元されているんですね、うん、はい、まあ、実際にナポリで、まあ、出土された、まあ、出現した、まあ、かつての邸宅の跡なんですけれども、はい、それがこう大きく分けて3つの時代に分かれていまして、はい、でそれぞれその家から出土された、うん、まあ、品々にちなんだ名前が家に付けられてまして、
うん、あ、そうなんですね、
はい、で1つ目はファウヌスの家といいまして、はい、こちらはですねローマの植民地となる以前の、まあ、ヘレニズム時代の邸宅で、
はい、
こちらポンペイ最大級の本当に豪邸 で、
あ、そうなんですね、
はい、一番古くて、まあ、その古さも格式の高さも、まあ、段違いのものなんですが、こちらの、はい、邸宅から出土されたさまざまな美術品や調度品を展示しています、
うん、あ、そうなんですね、
はい、そして2つ目の邸宅が建ごと奏者の家という名前 で、
はい、
でこちらも豪邸なんですけれども、一番目の家より少し後、まあ、ローマ化した後に建てられた、うん、邸宅になります。
そうなんですね、
はい、そして最後が悲劇詩人の家という邸宅でして、はい、こちらはもう本当に噴火直前のポンペイ の、時に、すみません、噴火直前の時期に建てられた家でして、はい、あ、まあ、一番新しい時代のものでして、前の2件と比べるとそれほど大きくはないんですけれども、まあ、ギリシャ神話やトロイア戦争を主題とした数々の壁画が出ていまして、
そうなんですね、
それが大変圧巻なものとなっています。
うん、そうなんですね、これも当時のままということなんですね。
はい、はい、そうなんです。
色とかはどうなんですか、残ってるもんなんですかね。
はい、とても鮮やかに残っていまして、すごく綺麗な状態で、
はい、
特にモザイク画というのが、うん、細かい四角い石の、まあ、かけらをですね、こうかす並べて、まあ、一つの大きな絵を作っているんですけれども、まあ、細かければ細かいほど、まあ、技術力が高いということで、はい、評価高かったんですけれども、こちらもとても色が鮮やかで、大変見応えがあります。
そうなんですね、はい、当時この流行ってた色とかそういう特徴とかあるんですか。
そうですね、当時はもう本当にどんな色もおそらく作られていて、まあ、緑や青、まあ、赤、黄色、茶色などですね、まあ、いろいろな色を組み合わせて、作られているんですね。で実はナポリ国立博物、考古博物館がですね、やはり保存の観点から、まあ、そういった作品をずっと長い間収蔵していたので、結構表面に樹脂をたっぷりと塗っていて、その、はい、かけらがこぼれないようにしてあるんですね、なのでちょっと時が経ってそれがちょっと黄ばんでしまっていて、全体的に茶色がかっているものが多いんですけれども、はい、実際それを取ったらですね、よりもっと鮮やかな見れるだろうというふうには言われています。
でもなかなか取るのもね、はい、ちょっと難しそうですからね、
はい、やはり保存の観点からいくと、まあ、そういうふうにしていた方が作品にとっては一番いいのではないかと。
そうなんですね。じゃあ当時はまあカラフルな、なんかイメージ的にはね、はい、あまり色合いがないのかなっていう、こういうね、2000年前とかイメージありましたけども、はい、結構色使いもやっぱりね、いろいろあって、
ね、
カラフルな時代だったんですね、
はい、結構華やかな、
ね、
はい、まあ、やっぱりキリスト教でカトリックになる前なので、はい、もうみんな楽しく快楽を追い求めるというか、
なるほど
、はい、そう、一日一日を楽しく生きようという、そういった、
いいですね、
そうですね、はい、様子が伺えるような、
そうなんですね、
はい、内容になってます、ま
あ、一瞬にしてね、まあ、火山の噴火で消滅ということで、その瞬間で止まったという状態ですから、まあね、
はい、
もうタイム、まさにタイムスリップですね、
本当にそうですね、はい、特にまあ人気のある、はい、あ、すいません、大丈夫でしょうか、
はい、どうぞ、
はい、作品がですね、ただそういう何でしょう、もう物だけではなくて、はい、今有機物という、
有機物、
はい、実際にパン、炭化したパンというものがあるんですけれども、
炭化したパン、
はい、要するに普通のその当時のパンが、もうこの火砕流によって埋もれて、炭化した状態で形をきれいに留めていたまま出土されたというものがありまして、こちら大変人気のある展示品なんですけれども、
そうなんですね、
はい、やはり全く同じ姿形をしたパンが描かれた絵画も残っていまして、
あるんですね、
はい、 を一緒にご覧いただくことができます。
なるほど、もう実物が、まあ、高熱で炭化、一瞬にして炭化ということなんでしょうね。
はい、
じゃあそういったものも展示引き方合わせて見ることができるということですね。じゃあ合わせて重なるかもしれませんけど、見どころはどういったところになりますでしょうか。
はい、見どころはですね、そうですね、今お伝えした内容がほぼ見どころになるんですけれども、ね、
はい、
やはりその中でも、やはりそのポンペイ の社会体制、
うん、
あの富裕層や奴隷の、はい、まあ、層と結構身分の差が激しかったんですけれども、ねまあ、面白いことに奴隷は、はい、まあ、解放奴隷といって、はい、自分いろいろ頑張ったり、まあ、
うん、
その主人にお金を払ったり主人に気に入られたりしたら、はい、奴隷の身分から解放されるというチャンスもあったんですね。
そうなんですね、
はい、まあ、非常に流動的で誰にでもチャンスはあって、でまた女性は選挙権がなかったんですけれども、はい、
選挙があったんですね。
出す人に推薦することもできたとか、やはり裕福な女性はそれなりの権力を持っていたりとか、はい、非常にですね、その社会のあり方というのも、
はい、
伺い知ることができて面白い内容となっております。
当時でもうすでにそういった制度というのがこうあったんですね。
そうですね、もう非常に整備されていたと思います。
なるほどね、はい、じゃあポンペイのぜひね、
はい、
街並み営みなどご覧いただけるということですね、
はい、
皆さんに、ね、見ていただきたいなと思いますけれども、兵庫県三田市からのアクセス方法なんですけれども、
はいはい、
どのような方法がアクセスしやすいですか。
そうですね、おそらく電車で来られる方も多いかと思うんですけれども、ねまあ、大阪駅まで出ていただいて、
はいはい、
まあ、山科駅までまた乗り換えていただいて、そして地下鉄の東山駅ですかね、
はい、
降りていただくと徒歩10分ほどで
美術館に、ね、
はい、到着します、
はい、じゃあもう京都に行っていただければ大丈夫ということですね。
そうですね、はい、
入館料、開館時間、休館日などいかがでしょうか。
はい、入館料は前売り券と当日券があるんですけれども、はい、前売り券はまあ一般の方1800円、
はい、
高大生1000円、
はい、
小中生600円になります、
はいはい、
当日ですと、まあ、一般の方は2000円、
はい、
高大生1200円、
はい、
小中生800円となります、
はい、前売りの方が、ね、お得ということですね、はい、
そうですね、
はい、開館時間はいかがですか。
はい、休館日は毎週月曜日となっておりまして、
はい、
開館時間が朝10時から夕方6時までとなっております、
はいはい、入館は何時まででしょうか。
夕方6時までですね。入館ですね、
はい、
5時になります。
5時ということですね、はい、10時から6時まで開館していますのでね、この時間内にね、
はい、
ご覧いただきたいと思います。で、休館日が月曜日ということですね、
はいはい、そうです。
詳しく情報などはお問い合わせはいかがでしょうか。
はい、問い合わせ先の、はい、電話番号はですね、はい、075-771-4334 で、
はい、
受付時間が10時から、夕方6時までとなっております。
はい、お電話でのお問い合わせの番号が 075-771-4334 075-771-4334、またホームページもありますのでね、こちらで最新、
はい、
また詳細などを見ていただければと思います、
はい、
ではラジオお聞きの皆さんにメッセージいただいていいですか。
はい、今回の特別展にはですね、
はい、
ポンペを代表するような一級の美術作品や歴史的に価値の高い有名作品、うん、そしてこれまであまり紹介されてこなかったポンペを雄弁に語る本当に興味深い作品たちが目白押しですので、これまでにないポンペをですね、はい、ぜひこの機会にご覧いただけたらと思います、
はい
はい、
ぜひお出かけいただきたいですね。
はい、
見ました。今日お忙しい中どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、お電話に京都市京セラ美術館学芸員の長尾恵理子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。